九州北部豪雨の被災者は語る。牙を剥いたふるさとの川。近年、梅雨を中心に各地で大きな自然災害が発生しています。市は洪水に関する新避難基準を策定するなど対策を進めています。朝倉市萩林田に住む那須平和さんと純子さん夫妻は昨年の九州北部豪雨で被災しました。二人は自宅前を流れる赤谷川の決壊直前に避難。話を伺うと水害から身を守るために大切なことが見えてきます。1000ミリの豪雨でなじみの川が一変。赤谷川沿いの桜並木、とても好きな風景でした。孫はこの川で遊ぶのが好きだったんですと、二人はふるさとの川と風景を振り返ります。平成29年7月5日午後5時51分、数十年に一度の大雨を意味する大雨特別警報が福岡県などに発令。6日にかけて降った大雨は平成29年7月九州北部豪雨と命名され、39人の死者を出す激甚災害となりました。朝倉市の6日午前8時までの24時間雨量は約1000ミリで観測史上最高を更新しました。26年の土砂災害で多くの死傷者を出した広島市の3倍以上に相当します。2人の避難から2時間足らずで赤谷川は決壊、萩林田の大部分は一面の海に。木や土砂を含んだ濁流は家屋だけでなく多くの人の日常を飲み込みました。水の動きが異常、思わず叫ぶ。この日純子さんは志和地区にある勤務先を12時30分ごろに出ました。雨は上がっていましたが、帰宅した午後1時半ごろ赤谷川を見て異変を感じたといいます。増えた水位もさることながら水の流れがドキッとするほど早かったんです。一旦家に帰り様子を見ながら昼食をとっていました。午後2時過ぎごろ、萩林田より山手にある増江に勤める友人から電話。友人は雨足が異常、逃げた方がいいと言うんです。でもその時この辺は降っていなくて現実味がありませんでした。この時増江や赤谷川の上流ではすでに記録的な豪雨に見舞われていました。萩林田は24年の九州北部豪雨でも浸水被害を受けた地域。その経験からか川の様子がおかしいと午後3時ごろ近所の人が橋の付近に集まっていました。この頃一旦川の水が減り、再び水位が急上昇したそうです。純子さんは避難しなければと直感。外出していた平和さんに電話し、逃げんといかん、はよ帰ってきてと叫んでいましたと話します。特別警戒前、すでに決壊直後に橋も寸断か。ほどなくして平和さんが帰宅。通帳や着替えなど最低限のものをまとめ、午後4時前それぞれ車に乗り込み家を出ました。その時夫は足を痛めていて出発に時間がかかっていました。先に私が出発、とにかく赤谷川を越えないと安全な場所にたどり着けない。でもなかなか夫の車が見えてこない。とても焦りました。純子さんが橋を渡った時すでに川の水は橋の上近くまで上昇。早く来てと願う純子さんに平和さんの車がようやく追いつき、二人はなんとか浮橋に避難することができました。その夜平和さんはニュースを見て愕然とします。萩インター前の国道が海になっていて、うちはどうなっているんだ っと怖くなりました。朝倉市で5日の夕方に降った雨は1時間に120ミリを記録しました。萩林田の住民から提供された写真によると、午後5時41分大雨特別警報の10分前には赤谷川がすでに決壊し、萩林田は一面の海に。二人が渡った橋は大量の泥瓶と流木で渡れなくなり、近所の住民の一部は避難できず、自宅の2階で夜を明かしたそうです。那須さん夫妻が自宅に戻れたのは2日後の7日のことでした。垂直避難と水平避難。自然災害時は自己判断での避難が原則です。命を守るためには日頃から身の回りの環境とその状況を把握しておく必要があります。水害での避難方法は、安全な施設や市が開設した避難所などに移動する水平避難と、自宅や近所の建物の2階などに移動する垂直避難です。洪水の場合は、大きい川の堤防付近、2階以上の浸水の恐れがある地域などは、避難所などに水平避難。浸水が浅い地域や大雨で外に出る方が危険と判断した時など、自宅2階などに垂直避難。土砂災害の場合は、自宅近くに土砂災害の危険区域などがある時、避難場所などに水平避難。大雨で外に出る方が危険と判断した時など、2階以上で崖などから反対の部屋などに垂直避難。川が向けた流木、積み上がる土砂。まず2人が驚いたのは、流木の量と当たりの惨状でした。巨大な流木は、枝も川もすべて取れていて、水の力の恐ろしさを感じました。自宅は全壊、巨大な流木が貫いたため、柱を残して1階のものはほとんど流出。濁流は大切な思い出の品も飲み込みました。流れ込んだ土砂と流木の量は、玄関や小屋の鴨居に何度も頭をぶつけた、というほどの高さになっていました。片付けには久留米市民をはじめ多くのボランティアが参加、本当にたくさんの人に助けていただきました。教訓をどう生かすか、一人一人の意識が大切。24年の豪雨の後、近所の避難できない人を誰が手伝うか決めていたけれど、記憶が薄れていました。それに水位の急上昇に対応できず、とても機能しませんでした、と平和さん。純子さんは自分で周囲の状況を見て判断できるようになっておくことも大切じゃないかな、と言います。5年前の経験で、ここまでしか水は来ないと思うか、今度はもっと来るかもと考えるかで、行動は変わります。私はとにかく川の異変が気になった。5年前の経験でできた警戒心が早めの行動につながったと思います。自分の土地を知り、即応できる用意を。災害の恐ろしさを体験した立場から、久留米市民の皆さんへのメッセージを求めると、純子さんは、自分の住む土地の特徴を知ることが大切と言いました。例えば、この辺の山は真砂土で滑りやすい、上流の地質を知っていたらいつどのように注意すればよいか想像できる。土地を学ぶことは必要だと思います。平和さんは、急な豪雨が増えています。命を守るには指示にすぐ対応しないといけない。日頃からの地域での訓練や話し合いがいざという時に役立つはずです。と、備えの大切さを語りました。浸水区域を地図に。避難ルートの確認を。 昨年、市内の道路の浸水想定を地図化した道路冠水マップを作りました。今年は筑後川で洪水が発生したときに、どこがどの程度浸水する可能性があるかを地図で示した筑後川避難判断マップを作りました。校区ごとに作成、避難所の場所も示しているので、避難ルートを想定しやすくなっています。市ホームページからダウンロードできます。また、防災対策課や各総合支所、地域振興課などにも用意しています。孫の節句のぼり、もう一度掲げたい。那須さん夫妻の現在の目標は、萩林田の安全な高台への移転です。取材後、純子さんは一枚ののぼり旗を見せてくれました。孫の節句のものです。子供たちの写真など、たくさんの思い出の品が流されたけど、これはなぜか奇跡的に残った。これを再び掲げるのも私たちの目標なんです。桜並木が美しい、のどかな川も、時に表情を一変させます。身の回りの環境に目を向け、特徴を知り、危険が迫った時の行動を想定する。自分の町で安心して暮らすために欠かせないことではないでしょうか。防災の基本。自分を助けると書いて自助。自分の命は自分で守るということ。大規模災害の発生初期は救助体制が間に合わないことも。そのためには日頃から避難グッズや非常食を準備するなど備えが必要です。地域で助け合う。共同の共と助けるで共助。共助とは家族や町内会、自治会などのコミュニティ単位で助け合う体制を作り、また災害発生時に実際に助け合うことです。川の水位で判断。避難の新基準を策定。梅雨入り前の5月23日、洪水の恐れが生じたときに発令する避難勧告などの基準を見直しました。6月から河川の水位予測をもとに校区ごとに発令します。校区ごとに避難情報、きめ細やかな対応に。見直しは昨年発生した九州北部豪雨がきっかけの一つです。市内への大雨特別警報の発令を受けて、市は市内全域に避難指示を発令しました。しかし、田主丸町で1時間雨量が70ミリを超える雨量を観測したものの、市中心部では5ミリ程度。結果、避難したのは市民の皆さんのごく一部でした。6月から運用する新しい基準では、筑後川にある荒瀬、片瀬、瀬野下の3つの観測所ごとに対象校区を設定。国が予測する水位や流量の情報をもとに、対象校区に避難勧告などを発令します。避難勧告などの発令基準。避難準備、高齢者等避難開始。今後、氾濫危険水位に到達することが予想される場合、避難勧告は、氾濫危険水位に達し、今後さらに水位が上昇することが見込まれる場合です。避難指示の緊急は、水位が堤防の最上部に届きそうになったり、決壊や越水したりした場合、氾濫危険水位は観測所ごとに定めています。なお、31年度には、熊上川、小石原川、小瀬川、立ち洗川、宝満川、広川、立川の7つの河川でも新しい基準の運用を始める予定です。この運用でさらにきめ細やかな実効性のある避難情報の発令ができるようになります。問い合わせは防災対策課、電話 0942-1111-1111 サンデーの9074、ファックス0942-30-9712。